世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、岩崎です。
ゲドです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとね、先週聞いた人と音が変わってるかなと思うんですけれども、
前に人の話をするね、
久々のスタジオ収録ということでね、
はい、
はい、ちょっとまた後ろにいろいろな音がしてると思うんですけど、
はい、
いいスタジオですからね。
そうですね、
はい、いつも使って慣れたところでやってますけれども、
はい、
どうですか最近。
雑談することの、
はい、
ことで大事ないろんな面白い話ができるっていうね、
はい、
ことを前回お話をしましたけども、
はいはい、
どうですか、それなりに雑雑喋ることもできますか。
雑雑、そう
ですね、ちょっと思い出した、世間話ってあるじゃない。
はい、世間の話ね。
世間話って何ですか、例えば。
世間話はあれじゃないですか、まあ、一応なんかの社会的にね、うん、自分たちの身の回りのことも含めてですけど、うん、で自分 の, その関係しない人の自分以外の世の中の話のことじゃないですか、うん、
そう
そうい
やいや、なんでかっていうとさ、はい、天気とかってさ、
はい、
世間話
ちょっと違うかもしれないですね。
あ、世間ってさ、
はい、
自分って入ってんのかなと思ったの。
はいはいはいはいはい、はい、
なんか世間話っていうと、
はい、
なんかもうなんていうか、あんまり罪のない話ぐらいに思ってたりするけど、
はい、
世間っていうのはさ、
はい、
つまり俺じゃないっていうことなのかなと思って。
はいはいはい、はい、ま
あ、あなたでもない、
はい、
だから天気っていうのは世間話なんだ、
はい、ああなるほど。
個人話か世間話かっていうふうに考えたら、
はい、
世間話っていうのは俺たちじゃない話、
は
い、いやゴーンさんやばくない。
あ、本当だ、俺たちもじゃない
みたいな
そっちか
、まあ、みたいなこととかさ、
はい、あ、じゃあ渡る世間は鬼ばかりっていうのは橋田須賀子式典での自分以外のところってことですよね、うん、あれね、行楽とか。
そうだね、
そうですよね。
そう、まあ、だからその自分たちの話
鬼ばっかだなって。
そうだから、いや俺実はさ、
はい、
なんか右になっちゃったんだよね、右手がみたいなのは個人の話じゃない
寄生獣より、
はい、いきなりそんな話されてもみたいな、
はいはい、
だから自分の話とか、
ねはい、
うん、まあ、ちょっとそのメガネにすごい似合って可愛いなみたいな、いきなりそれ言っちゃうとなんかまあまあまあみたいな。
世間話じゃないですもんね、確かにね。
まあ、はいはい、まあ、でもそれ嘘だから、それ世間話を知るんだけど、はい、
本当のことじゃないとね。
まあ、ちょっと世間話っていう言葉、
はいはいはい、
世間ってついてる意味を、
うん、
よく丁寧に考えたら、
なるほど、
そうか、そういう意味で世間話、だから個人じゃなきゃ何でもいいんだなっていうか、うんうん、
は
い、
で
今更思ったって話ですけど、
じゃあ僕たちがやっているニュースとか予定はまさしく基本的には世間ですね。
それをほら自分のことにするのかみたいなところ
じゃない。なるほど、
ね、ということで、いい流れになりました
ということでなのかな、
ニュースの、
はい、
先週のニュースをチェックしてまいりましょう、
はい、お願いします。
さあ、先週もいろいろありましたけれども、
はい、
これどうでしょう、 SNS の利用を1日30分以内、ね、
はい、
にすれば、
うんうん、
孤独感や、抑うつが軽減するというニュース、調査結果が出てました、
はい、
ですね、ちょっと読みますね、これは、ジャパンシーネットからですけども、ソーシャルメディアに費やす時間を1日30分ほどに抑えると孤独感や抑うつの軽減につながるという研究結果が、学術誌ジャーナルオブソーシャル&、クリニカル、こうなってサイコロジーに、
まあ、心理学的な
話ですね、はい、でこれ一応ね、なんかね、ペンシルバニアの大学の学部生143人をランダムに2つに分けて、
うん、
3週間にわたって片方は Facebook、Instagram、Snapchat それぞれの使用を1日10分間に限定、
なるほど、
もう片方のグループはもう普段通り、まあ、制限なく利用し続けたと、
うんうんうんうん、
でこれを分けてやると、まあ、孤独感などの軽減が見られたと、
うん、へ
ー、両グループに共通して取り残される不安や恐怖が顕著に低くなるという良い結果は出たと、
うーん、
調査に参加することによっておのずと自己観察するようになった結果だと研究者は推測しているということでして、
なるほど、
まあね、最近はやっぱりこう 全員 LINE やってるみたいな状況もあったり、うん、情報収集はまあ Twitter とか、うん、Facebook だとか Instagram っていう人がまあ非常に多い、うんうんうん、なんなら自分に発信をして、うんまあ、そのいいねだとか、うん、リアクションにまあずっとこうイライラしながらね、うんうんうん、っていう人もいますので、うんうんまあ、こういう結果を受けて、うんうん、岩崎さんね、ちょっと岩崎さんも片足 Twitter に
入り込んでるような感じですけど、いやもう中毒ですわ、
ね、
LINE とかやってないんですけどね、 Facebook もほぼやってないんでツイッターだけですけどね、
うん、まあでもあんま変わんないだろうねこれね、不特定多数なのか個人なのかっていうことですけど、
うんうん、なんかこの SNS がある前ってそもそも孤独感ってなかったのかしらんっていうのはありますけどね、
まあだからその発生装置というか、うんうん、顕在化する装置というか、うん、そういうものにはなってるんじゃないのかな、あのだって人間そもそも孤独じゃん、
はい、
生き物として、
まあそうですね、
そうですからね、だけどあの目の前にいる人を見ないで、うん、SNS に入り込んじゃう人もいるわけじゃない、
うんうんうんうん、
ここに人がいてもさ、
はい、
でね、なんならこう多くの人が見てるはずなのに、
うん、
私の思い通りな返事が来ないみたいなことがさ、
うんうんうん、
そういうふうな気持ちになったりする、だからそういう心配をなんか拡大するような仕組みなのかなという気はまあしますけどね、う
んうん、なんか僕何事も慣れっていうのがあると思っていて、うんうん、ソーシャルメディアがない状態でずっと過ごしているとその中でも孤独や抑うつにつながるようなものが出てくるし、このまま SNS はこれあるってことを前提とされたところでそれを抜いて一回抜くじゃないですか、抜いてまあ孤独感とか抑うつの軽減につながったって言うんですけど、その状態がまた慣れてくるとまた新しい孤独と、まあ、元に戻ると思うんですよね、なんとなく、うん、人間ってその状態とか今暮らしている状態に慣れてまた新しい問題とか新しい、まあ、いいことももちろん生み出すっていうことがあると思うんで、
まあ、だからその 100% はないだろうけど、うん、やっぱ田舎の方がさ、
はい、
まあ、これもよしやね、講座ありますけど、
秋田県とか自殺率が一番高いとかって言うじゃないですか、
まあ、でも自然に触れてさ、
うん、
元気で、まあ、自然って言ったって、
うん、
いろんな情報がさ、
うんうん、
あって、
はい、
そのコンピューターとかさ、はい、まあ、都会の生活って結構整理されてるじゃないですか、うん、情報量が多いって思ってるけど、はい、でも実は誰かが誰かのために作った情報ってのは結構あって、
そうですね、
そういう整理されたものと、うん、自然っていう、こう、まあ、ちょっと無限にカオスが存在している場所だと、
うん
まあ、学び得ることっていうのが言語化される以上の複雑さがあったりするから、
うんうん、
やっぱその生活する場所によっては刺激の受け方とか違うとは思うんですよね、
あのだから森の住いるところでしたっけ、山崎努さんがしました、 あ、はいはい、あの人みたいなことですよね、自然、自分の家の庭だけだけど無限に宇宙のように感じられて、
う
ん、でもその感性がある人と、
いや、まあ、ちょっとそれはあの
行き過ぎですか、
うん、その人を例に出したとそれは特殊だけど、
トップですもん ね、
まあ、まあね
それを感じる、
うんまあ、だその、どこがいいとは言わないけど、はい、ただその状況に応じて、
はい、
あの人間の、まあ、動きが変わるというのはあるのかなと思います、う
ん
う
ん、なるほど、
さあそしてですね、はい、ちょっと出版関係で日版と東版が物流協業へ、出版市場、縮小、物流費の高騰を受けということで、
はいはい、
まあ、あの東販と日販といえば、まあ、ライバルです
よね、川本のトップ2じゃないですか、大阪屋とかはなくなっちゃったんだっけ、
ね、まあ日販が1位だよね、で東販が、まあ、
いいですね、2
位っていうことなのかな、
すげえ、
そうでなんかね、あのまあそれ自体もすごいことなんですけど、
はい、
なんか協業が独占禁止法に抵触する恐れもあるということで、
そうか、
公正取引委員会に事前に相談をした上で基本合意に至ったと。
あ、じゃあ大丈夫なんだ。
面白いよね。まあでもね、1996年をピークに、だんだんと規模が縮小しているということですから、
うん、
まあ、こういうね、東販日販のビジネスモデルも変えていく必要があるのかもしれないという話かもしれないですね。さあ、そして、その続きで、まあ、漫画対策ですね、漫画海賊版の対策ということで民間協議がスタート、集英社、講談社、小学館門川が参加したというニュースが出ています。
今あれ漫画村とかってどうなったんですかね、なくなりましたよね、一回ね、
ね、一旦なくなってまたなんか似たようなのが出てきて、
あ、似たの出て
ありますけども、僕でも本当に一度も使ったことがないので、
うん、
まあ、だけどね、難しいよね、その実際にそれが被害があったっていう話もあれば、
うん、
まあ、僕みたいなあの漫画読まない人にとっては、
ね、
まあ、何かのきっかけにはなるじゃないですか、
うんうん、
だから、まあ、 どうなんだろうね。でもお金を払わないって習慣が根付いちゃうと苦しいところだよね、
う
ん、
そうですね、うん、次のこの若い20代とかのね若い世代のその価値観でまた全然違うんだろうなと思いますけどね、うん、
さあそして僕がちょっと気になっているのは、こうなんだっけ、どれに行こうかな。実物性ガンダムが歩く可能性もということで、夢のプロジェクトが実現するんじゃないかということで、あの横浜の方に、はい、実物性のガンダムがまあそれ建てましょうみたいな話があるんですけど、その実物性ガンダムは動かそうというふうな、まあ、計画があるわけですよ、うんうん、でまあ、動くったってそのジャンプしたりっていうわけにはいかないのかもしれないけど、うん、だけど、18メートルの実物性ガンダムを、うん、まあ、横浜の山下ふ頭で、
うんうん、
2020年ですよ。
もう
でこうなんで結構期待されてるかっていうと、うん、まあ、確かにあの看板にはね富野義行監督とか梨井の杉蔵、
なぜだ
出てるんですけど、はいはいはい、まあ、それ以外でもなんかロボット研究者みたいなのが結構集まってきてて、これどれぐらい偉いのかがちょっと僕にはちょっと分かんないんですけど、うんうん、まあ、あのいろいろねこの記事を見ますと、はい、どうやら詳しそうな、
そうだ、
でもこれってさなんかあの本当ガンダムに出てくるさ、はい、あのアストロハイムみたいなさ、
あ、分かんないんですよ、
そこら辺、会社が、はい、まあ、要するにガンダムを作ってっていう設定なんだけど、よくあるじゃない、なんかその世界中のさ、はい、あの優秀な技術者を集めて作った、はいはいはい、あの悪の兵器みたいな、
でも僕も悪いディストピアの方で今、ね、想像しましたけど、
でもそれを平和利用するかどっちかみたいなさ、はい、そういう話もするじゃん、はいはいはい、ショッカーがさ科学者集めてみたいな、うん、そういうことで言うと、はい、なんかこのどれぐらいどうなのかなみたいなさ、
あの
こういうの集めて、はい、みんながガンダムっていう目標に向かったら、はい、結構できちゃうんじゃないかなっていうか、
はい、
その、
はい、
水を集めるってさ、うんうん、よく聞くけど、うん、見たことないじゃない、
そうです、ね、
あんのかもしれないけど、だからそういうのをあの見たいし今後も、
はい、
あのよくほら水を集めるっていうのと、はい、目立ちたがり屋が集まるのってちょっと違うと思うんだけど、はい、
うんうん、
なんか割とこうマスコミで見るのはさ、うん、目立ちたがり屋とか、ね、売りやすい人っていうのが集まったりするじゃない、うんうん、そうじゃなくて本当にこう水を集めてもらいたいっていうか、はい、まあ、本当はそれはもう政治の分野でも、はい、どの分野でも同じなんですけど、はい、なんかちょっとこのガンダムを作っていくメンバーが、うん、なんかその奈良先端科学技術大学院の人とかね、うんうんうん、なんかそういうさちょっと人間らしく歩行するロボットの擬人化設計を考えている人とかさ、そういうのが集まると面白いんじゃねえのかななんて、
ね、面白そうですね、
思ったりもして、
これ動かしてどうするんですか
君そういうあの OL みたいなこと言わないでくれ動いてどうなんなのみたいないいんだよそれがいいんだよ
オリンピックですかね、オリンピックですよね、でもね、2020ってことね、
はい、そして、はい、12月1日からですね、
はい、
4K、8K 放送が始まります、
うん、
はい、それに関わってですね、総務省は BS 放送への新規参入を公募というニュースも出たりしています。チャンネルが増えるかもしれないということですね。さあ、あとは、まあ、岩崎さん的には M1 の審査員みたいな話もありますかね。
ね、
はい、
誰だ
今回は、はい、立川志らくさん、
そうですね、
ナイツの花輪さん、サンドイッチマン、
サンドイッチマンはなんか去年もやってたんですか。
いや去年出てた、いや出てないと思う。
いやだから初めてなのが立川志らくさんとナイツ花輪さんだけなんですよ。
あ、そう、
だから富澤さん俺どっか、いや僕もこの記事見た時びっくりしたんですけど、やってたんだなと思って、
ね、大吉さんがいなくなっちゃったっていうね
話。大吉さんも去年結構揺れていました、いろいろネット上でやりましたもんね。
で、あとですね、
花尾さん
ちょっとこれ、いや花尾さんは大丈夫と思うけど、結構やっぱ分析されてる方だし、
やっぱそうか、
あの将来の漫才師がどうなっていくかとか、うんうん、まあ、記事とか結構出てたりするんですけど、
はいはい、
うん、ちょっとでもね、あれ言葉にする人がなかなかいないじゃないですか、うん、だから大吉さんはちゃんと終わった後に、
はい、
こういう理由でつけました、
玉結びでね、おっしゃってましたね。
今回も僕はその土曜
ワイドチャキチャキ
チャキチャキ大放送で喋ってくださるんではないかと
なるほど、
ね、ちょっと期待したいところですけど、
まあ、東京のねそういう夜明けっていう意味では確かにあんまりないですもんね、
はい、さあ、あとはそうですね、まあ、ブラックフライデーでね、あの売り上げが最高、はい、 最高であったとかね、スマホのアクセスが PC を埋まっただとか、うん、あと、ジョン・ベゾス氏の
20ジュー・ベゾス、はい、アマゾンの、
はい、これが20、慈善ファンドっていうのを、やって24のホームレス支援団体に1億ドルを提供したというようなニュースなんかもありました。はい、いろいろありましたね、ということで、はい、まあ、気になるニュースがありましたら、最近ちょっとこのニュースをどう生かすかっていうね、うん、視点を考える必要があるのかなと思ったりもするので、うんうん、ゴーンさんが、うん、あいつ悪いなとかって言うんじゃなくて、株価がどう上がるか、うん、上がり下がりするかみたいなね、次じゃあ
そこですか、
いや、そういうところにやっぱ視点を持っていくっていう日経スタイルもあるかなっていう、うんうん、まあ編集者だとどう考えるかとかね、はい、というふうな話もありました、はい、ということで今回の、ニュース振り返りは以上です。お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。